皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が258回目の配信になります。はい、早いもので258回目です。私はね、次のクールで一旦ね降板することになってるんですけど、まああと10回はいないんですけど、まだしばらくお付き合いいただけたらいいなと思います。まあ、258回って、何年ぐらいやってるんだろうっていう計算をさっきしてみたら、まあ、11年も喋ってさ、ずっと喋るの下手なんですけどって、あの私が一番思ってますリスナーの皆さんもこの人全然変わんないじゃんって多分思ってると思うんですけど、もう本当に変わりません。それが私のいいところでもあると思うんですけど、まあ、あの最後までね、番組の最後まで、お付き合いいただけたらと思います。忘れないうちに先に告知をしておきますね。12月25日月曜日、平日のお昼になるんですけど、クリスマス当日ですね。この日、川口市で野外ライブをさせていただくことになっております。よくねゲストに来ていただいた宮子さんね、宮子さんにお誘いいただいて、川口市のちょっとねどういうイベントになるのかとかはちょっとまだ詳細が届いてないんですけども、久しぶりに一緒にライブさせていただきますので、平日のお昼ですけどね、皆さんぜひ有給など午後休など使っていただいて遊びに来ていただけたらなぁなんて思っております。2023年の歌い納めになりますので、ぜひ私に会いに来ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、2023年最後の収録になります。オープニングにかける曲も、最後の、曲になります。はい、最後って言ったらちょっと寂しいね。はい、では聞いてください、ジャングルナイト。お送りしている曲はミミコのジャングルナイトです。オープニングでさ、もうすぐ降板なんですって言ったんですけど、まあ一番最後の時に、最後の収録の時に言おうかなって思ったんですけど、まあなるべく皆さんに、先に知っといていただきたいなと思ったので、今日ちょっとお伝えさせていただきました。降板するにしてもなんか なんで交番なのってなると、私が多忙でちょっと来る回数が少なくなるので、またパワーアップして戻ってきますので、その際はぜひラジオを聞きに来ていただけたらなと思います。この番組は東京ネッテロジーの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
いらっしゃい。
耳こずルーム。はい、今日も一人でお送りしたいと思います。最後までお付き合いください。私のリスナーさんだったらもしかしたら気づいてるかもしれませんけど、今日ちょっと声が違うなってもし気づいてる人がいたら、あーすごい私のこと知ってるなって思います。ちょっとね、先月末、11月末に実家帰ってたんですけど、風邪をひいて、最初咳が出てたんですけど、咳すぐに収まって、鼻風邪になったのかな？なんか熱とかも全然出ないんですけど、なんかその名残でずっと鼻が詰まった声になっているっていうだけです。もう普通に歌も歌ってますし、普通にレッスンなどもしてるんですけど、なんか鼻声だと、なんかちょっと、心もとないというか頼りない感じがしません？しませんか？でもすごい体は元気だし、体だけじゃなくてメンタルもめちゃくちゃ元気なんで、今日は、特別鼻声バージョンということでお楽しみいただけたらと思います。さっき、軽く言いましたけどね、11月末に地元に帰ってたんですよ。私はね、地元は徳島県の鳴門市っていうとこなんですけど、四国って皆さん知ってます？知ってるよね。日本人だったら大体の人が知ってると思うんですけど、本州ではないです。日本の本州ではなくて、大阪とか岡山とかの下ら辺にある、4県が入っている島ですね。はい、地図で言うと右の、上の方に あります徳島県。右の上、香川県って思う？もしかして。まあ右の方です。右の方にあります。そこは徳島県で、鳴門はさらに右の方にあります。地図を見てください。はい、そこでね、私はね生まれまして、鳴門、まあ、徳島で有名なのだと、まあ皆さん知ってると思います、阿波踊りが有名ですね。あと映画になった、なってた眉山っていう、眉の山って書いて眉山って言うんですけど、眉山。あとは、鳴門の渦潮とか、祖谷のかずら橋とか、そういう、名所があります。あとはね、食べ物で言うと、鳴門わかめとか、すだちとか、鳴門金時。っていうのが有名ですね。はい。で、私がまだ地元にいた時に、新名所っていうのかな、そういうのができたんですけど、大塚国際美術館っていうのが鳴門にできたんですよ。なんで鳴門に国際美術館ができるんだって思いますよね。私も思います。でもね、本当に立派な美術館で、何年か前の紅白でさ、米津くんがそこから、生中継してたの覚えてますか？ はい、私もあの米津くん地元が一緒なんで、米津くんとか言ってるけど全然友達じゃないんですけど、勝手にあの親近感を、持って米津くんって呼ばせていただいてるだけなんですけど、大塚国際美術館から生配信生放送してるんだなと思って、なんかこうちょっと同じ徳島出身のものとしてほっこりしたんですけど、いつぐらいにできたんだろうな、いつぐらいにできたんだろう、2000年ぐらいにできたのかな、25周年とか言ってたような気もするんですけど、初めてその大塚国際美術館にこの間行ったんですよ。あのね、なんだろう、レプリカっていうのかな、あの本物じゃないんですよ全部、コピーなんです、コピーなの。だから誰が書いたとかそういうことでもなくて、こう作品に触れられたりするわけです。あ、こんな感じで書いてたんだなみたいなのとかもの、もうなんでこんな噛むんだろう、もう近くで見えるわけです。もうそれはなんかね、本物じゃないけどやっぱ本物ってすごいんだなみたいな感じで見る、なんかすごい不思議な気分だったんですけど、2時間ぐらいで全館回れるんじゃないかなって思って行ってたんですけども、全然とんでもないとんでもない本当に、4時間以上かかりました、全体をこう全部の作品を見るのに。徳島にあるからってなめてちゃいけないなって徳島鳴門出身の私が一番思いました。本当に広くてね、時代によってやっぱり作風が変わってたりさ、昔のなんて言えばいいのか、ちょっと私はもうそっちの方面には全然携わってないのでわからないんだけど、あ、本当全然違うなっていうのがわかりました。はい、皆さんも徳島行ったら行ってみてください。ちなみにね、この間は行かなかったんですけど、大塚国際美術館の近くには、大鳴門橋、大鳴門橋、同じことばっかり言ってる、渦の道っていう、渦潮が見えるところがあるんですよ。橋の下が遊歩道になっていて、スケルトンのその遊歩道を歩いて、海の真上から渦を見るみたいなのがあるんですよ。意外と怖いですよ。足元スケルトンって怖いでしょ。怖いんですよ。高さもあるし、絶対割れないって分かってるんだけど、結構ね怖って思う瞬間があります。CM とかでさ、ナルトの渦潮って見たりすると思うんですけど。あんな大きい渦なかなか見えないですよ。ぜひ行ってみてください確かめにね、運よくあんな大きい渦見れたらもうあなたはラッキーです。はい、まあ、地元にね、まあ、帰ってたんですけど、まあ、一番のその用事っていうか、何をしに帰ってたかっていうと、まあ、法事だったんですけど、うちの実家のおばあちゃんのね、三回忌だったんですけど、まあ、大人になると、なかなかやっぱ親戚一同集まることってないと思うんですけど、いとこたちもね、みんな来てくれて、いとこの子供たちも一緒に来てくれて、なんかね、すごい嬉しかったです。もう、おばあちゃん、もう亡くなっちゃって悲しい寂しいとかそういうのはあるんだけど、そうやってさ、亡くなった人がさ、この私たち遠くに離れ離れになってしまってたこの親戚の人たちをこうまたこう集めて会わせてくれたりするんだなって思うとさ、本当になんか感謝ですよね。でね、かわいいの、私いとこね、みんな私の年下だから、みんな妹みたいに本当に育ってきたんだけど、その子たちの子供ってなるとさ、 おいっ子とかめっ子とかそういう感じなんですけど、毎年毎年なんかどんどん成長してるんだけど、私言うたらいとこの子供と、お母さん、まあ子供たちからするとさ、お母さんのいとこだからちょっと離れてるのよ、関係性的に。なんだけど、なんかその集まるたびにさ、姉ちゃんっつって私のこと姉ちゃんって言ってくれるのよ。お母さんより年上なのにさ、姉ちゃんって言ってくれて、でこうなんかこうみんなねまとわりついてきてくれてね、めっちゃ可愛い、めっちゃ嬉しい。はい、まあ法事があって帰ってたんですけどね、あの本当になかなかやっぱり年に1回地元に帰るか帰らないかみたいな生活をしてるので、やっぱりこう親戚に会う機会ってもう本当にどんどん減っていくんですけど、離れててもやっぱりこうなんだろうな、本当兄弟みたい姉妹みたいに育ってきてるので、やっぱつながりってずっとあるんだなって思いました。まあ、そんなほっこり話もありつつ、あとは何をしてたかというと、親友に会ってきました。まあ、何人かね地元の親友っていて、この親友の話をちょっとしとこうと思うんですけど、大阪のライブとかにもねわざわざ徳島から来てくれたんですけど、高校生の時に出会った子なんですけどね、徳島県の阿南市っていうところにスナックがあるんですけど、そこでママをやってて、ちょうど1周年なんですって、オープンして。でそこにね初めて行ってきました。ナルトっていうかさ、徳島って電車走ってないんですよ、汽車が走ってるので。汽車っていうとさ、都内の人たちはさ、なんかほんと機関車ポッポーっていうやつは、ああいうのを想像すると思うんですけど、違いますよ。見た目は電車と一緒なんだけど、電気っていうかディーゼルで動いてますっていう感じです。JR 四国ってありますからね。はい。で、そのさ、汽車さ、都内に住んでると考えられないと思うんだけど、1時間に1本ぐらいしかないわけ。もうなんでかっていうと、みんな車移動なんです。大人は車移動だし、子供は、自転車とか乗りますけど、基本的に駅の近くに住んでないんですよ、みんな。移動は車だから。だから電車じゃない、汽車もあんま乗らないんですね。通学でね、乗ったりもするんだけど、乗る人口がまず少ないの。だから、1時間に1本しか走ってないし、ピーク時で、3両しか走ってない。だいたいいつも1両しか走ってないからさ、踏切が、カンカンカンカンって鳴るタイミングに合うのもめちゃくちゃレアだし、汽車来るわと思ったら、カンカンカンカン、フュー、終わりだよ。ガタンガタン、ガタンガタンみたいな、線路を走ってる音、一瞬で終わる。ガタン。それだけ。はい。で、なんでその汽車の話をしてるかって言うと、鳴門から阿南まで汽車で行ったの初めて、私は。でね、あれは、鳴門線？ JR 鳴門線っていうのかな？から徳島駅まで出て、で、徳島駅から阿南駅に乗り換え、行くんですけど、遠かったな。2時間はかかんなかったけど、1時間半ぐらい。同じ県内で。都内にいてもさ、例えば豊洲から八王子とかだったら2時間ぐらいかかると思うんだけど、結構な距離が離れてるわけです。はい。すごい、同じ県内なんだけど、すごい長旅をしたなっていう感覚があって、私、実家に帰ってきてるのに、また旅行に行ってるわ、みたいな気分で、汽車に乗って、阿南市に行ったんですけど、親友がさ、働いてる姿とかって、もう高校の時一緒にバイトとかしてたから、そういう時は見てるんですけど、 あんまりないわけ。私はこう自分でステージで歌ったりするのが私の仕事だったりするんだけど、親友がね仕事をしてるのってもうほんと初めて見る感じで、なんか不思議な気分だったんですけど、ちゃんとこう周年1周年のイベントをやってたわけじゃないんですけど、その日はお客さんがね入れ替わり立ち替わりこう入ってきてさ、で親友ママにさこう慕ってくれてる姿とか見てね、なんかすごいね嬉しいなって思って、なんかこうなんだろうな、スナックでほっこりって多分みんなあんまりないと思うんですけど、私は勝手にほっこりしてました。でね、その店にね来てくれてる常連さんとかもみんなすごい優しくしてくれてさ、なんか超楽しかった。で徳島に行かれる方、もしくは徳島に住んでる方はぜひ、阿南市の、レンという、スナックに遊びに行ってみてください。すごいですよ。何がすごいかって言って、営業時間が決まってない、永遠に営業してくれるってことです。お客さんが帰るまでずっとやるわうちはみたいな、そういう感じのスナックになっておりますので、お店を探されてる方は徳島市内じゃなくてわざと阿南市まで行ってみてください。お願いします。はい、私の徳島の、旅じゃないね、地元のお話はこの辺で一旦終わろうかなと思ってるんですけどね。なんかもうね、地元に住んでた期間と上京してきた期間っていうのがね、いや来て上京して住んでる期間時間っていうのがもう一緒なんですよ。だからね、どんどんどんどん地元の記憶が薄れてく。不思議だよね。道とかね忘れるんですよ本当に。あれどことどこがつながってたっけなみたいな、なんかあんなに通ってたのにもう忘れてるわみたいなのがあるので、ちょっとねなるべくこう地元に帰って忘れないようにしたいなとは思っております。はい、では一旦次のコーナーに行ってみたいと思います。はい、視聴覚室で遊びましょうのコーナーです。でね、今日はねリーディング、カード占いじゃなくて久しぶりに心理テストを持ってきました。まだねどの心理テストするか決めてないんですけど、何がいいかな、まあ、やっぱり皆さんが、この配信を聞いてくれてるのはいつ頃か分かりませんけど、いつ頃とか関係ない恋愛のリーディングにしよう、リーディングじゃないや、心理テストにしようと思います。何問できるかな CM までに。じゃあこれにしよう。はい、何の心理テストかは言いません。私の問題から始まります。いきます。意地悪な魔女を怒らせてしまい動物に姿を変えられてしまいました、それは次のどれ。ちなみに私も答え読んでないし、何が何とか全然わかりません。はい、みんなと一緒です。じゃあ次のうちどれの、4択言っていきますね。 A 犬、 B 猫、 C ウサギ、 D 鳥。この4択から選んでください。自分牛なんですけどとか、そういうのやめてください。4択の中から選んでください。私はね猫です。私は猫。なんで猫かっていうと、私自分で自分のことはすごいラッキー体質だと思ってるの。運がいいやつだと自分で思ってるんだけど、意地悪な魔女を怒らせたのに私が好きな動物になっちゃってラッキーって思ってる自分をちょっと想像したんですね。そういう理由です。はい、これ何かって言いますと、 不思議な力を持つ魔女は深層心理では周囲を惑わす魅力やパワーを宿す存在です。その魔女によって変えられた姿には今の自分にどれくらいの魅力と力が備わっているかが投影されています。そのため選んだ動物からの今のモテ度が明らかになります。だってじゃあちょっと A の方、犬を選んだ方、今のモテ度 20% です。忠実なイメージの強い犬、これを選んだ人はしっかり者の優等生キャラです。もしかしたら周囲には、真面目すぎて近寄りがたく思われてるかもしれません。感じた。じゃあ私の飛ばして C のうさぎさん、今のモテ度 60%、 もふもふとした可愛いイメージのうさぎ、これを選んだ人はどこか頼りなげで相手に守ってあげたいと思わせる雰囲気の持ち主です。黙っていてもモテモテということです。ですって。ちなみに私と同じ猫を選んだ人まだ何パーセントか分かんないよね。ちょっと言いたいんですけどちょっと長くなりそうなので一旦 CM を挟みたいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
はい、では心理テストの続きですね。今のとこ A の犬を選んだ人は今のモテ度が 20%、 C のウサギを選んだ方は今のモテ度 60% ですって。まだ読んでないのはですね、私と同じ B の猫さんか D の鳥さん、モテ度どうなのかな。はい、じゃあちょっと私のは一番最後に読みます。私と一緒の選んでる人もいると思いますしね。はい、じゃあ次 D の鳥を選んだ人、今のモテ度 40%。 お、空を飛ぶ鳥は自由の象徴、これを選んだ人はマイペースでのびのびした性格です。さっぱりとしたタイプなため、友達は多いけれど恋愛対象として意識されないことも多いかもしれません。あらあら、かわいそう、あらかわいそう。はい、ではお待たせしました、私と一緒の B の猫を選んだ方ですね。はい、 B の猫を選んだ方、今のモテ度 80% です。ありがとうございます。気まぐれなイメージの猫、これを選んだ人は自由奔放で甘え上手です。今の自分の手にかかればどんな相手も骨抜きになるかもです。で、さっきも言ったけど、私この心理テストの内容何がわかるかも見てなかったし、どれのパーセンテージが高いとかもわかりませんでした。でも私は今すごいモテてるみたい。よかった。ちなみに私と一緒でさ、猫が好きだからさ、意地悪な魔女に動物に変身させられちゃったけど、好きな猫だしまあいいかみたいな人いる？います？いませんかね。私猫だったら、猫なのになんかこう好きな人のところにはこう多分めちゃくちゃ寄ってて構って構ってて多分すると思います、猫だったらね。ちなみにうちの実家に猫いるんですけど、あ、8年ぐらいうちに、もううちに住み着いてっていう日本語が変だな。うちに来て8年ぐらいいる猫なんですけど、なんだろう、私のこと絶対下に見てるんですね。まあ私が上京してから飼い出した猫なので、私がこう家に帰ると自分家に 何しに来たみたいな感じでいつも見られるし、なんかこういつも私にだけなんかね、私にだけっていうのかな、お母さん、うちのねお母さんが見てない時だけシャーとかしてくるわけ。お母さんがとにかく大好きなの、猫ちゃんは、うちの猫ちゃんは。なんだけど多分お母さんが私にすごい構うから焼いてるんだろうなっていうのと、お母さんの前とかだとシャーとかしないいい子でいるくせに、 母さんが見てないところで勝手に私にシャーしてくるの。そこ通ってるだけなのに何もしないのに。そういう猫です。猫って気まぐれだよね、気まぐれで自由奔放で甘え上手だからモテ度が 80% なんですね。ありがとうございます。というところでですね、2023年の配信は、今回のこの収録で、最後になります。まだ年明け降板するまで、何回か収録ありますので、楽しんで聞いていただけたらと思うんですけど、まあ2023年はまあ本当にずっとダイエットとかボディメイクばっかり頑張ってたのでいや他にもやってた、仕事もちゃんとやってたんですけど、来年2024年はまだどんな年にしたいとか決まってないんだけど、まあでもとにかく歌をいっぱい歌っていっぱい発信しようって思いました。ちゃんとね体作りができてきたので、今度はやっぱ表にねしっかり出ていきたいなと思っております。2023年皆さんありがとうございました。2024年もどうぞよろしくお願いしますね。今日もぐだぐだ、スポンサー名も噛んだりしますが、お付き合いいただきましてありがとうございました。そしたら皆さん良いお年をということで、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたしました。またね。